ウッドキャスト JP は国産木材を製材している私たちが日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。パーソナリティは私山本と坂さんです。よろしくお願いします。前回からに引き続きですね、フリートークを坂さんと、やっております、第8回ですね、中編になるんですけれども、フリートークがですね、今回はですね、前回ですね、最後の方国産材と外材とっていう話をね、ちょっとしてこう地産地消とか、地産外消とかそういう言葉も出てきたんですけれども、そんな話をしてたんですけれども、今回その続きでですね、外材がなぜ普及したのかとかいう話をですね、勝手に分析をしてみたりとかですね、あとこうなんかな、国産材最新事情というかね、住宅最新事情みたいなところかなになるんですけども、その裏話的なところとかですね、あとね、伝統工法っていう話が出てきます。これについてはちょっと、小ノートとかですね、ポッドキャストのですね、このアイコンというか画像をピッとクリックした時に出てくるんですね。説明文的なのがあるんですけど、そちらにもですね、伝統工法とはということでちょっとリンクを貼っとくんですけれども、これがね、実はこれって木材をすごくたくさん使う工法で、昔のお寺とか神社とかっていうのがですね、こういう工法で建てられること多いんですけれども、これは日本のこう、家とかを作るような在来工法とはまた全然違ったね、工法なんですけど、そういうのが、使えるのか使えないのかみたいな、ちょっと議論もあったりしてね、僕ら、実は伝統工法とかに関してあまり専門家じゃないんで、割といい加減なことを喋ってたりするんですけども、その辺はね、またこう知ってる人とか読んでね、フォローしていけばと思うんですけども、その話も、してますのでですね、今回も、二人でいろいろくっちゃべってますんでね、お聞きいただければと思います。それでは本編の方よろしくお願いします。これ話をするとちょっとね、いやらしい感じになるかもしれないですけど、僕は農業はね、はいはい、結構それがもう普通になってて、我が地域のやつを、
はいはい、
うちの地域が一番だとは言わないかったんだけど、うちの地域これやるとか、
はいはい、
で品質を非常にすごい上げてとかね、
はいはい、
やっててできると思うんですけど、木材というか、林業じゃないよね、うん、木材に関して言うとまだね、そこの段階に行けてないんじゃないかなって思ってるんですよ。品質ある程度確保するのは当然でっていう当然のラインが割と当然のようにできてないっていう、
はいはいはい、
いうふうに僕は思ってるんですよ。そう、外材がね、
はいはい、
日本に入ってきましたと。で、なぜここまで普及したかって言ったら、別に外材安かったりじゃない、いいじゃないですか。国産材に比べると、
はいはい、
国産材よりも安い値段で買えたか、買えたかとそんなことないし、今でもそんなことはない。
はいはい、
でもなんで売れてたかっていう、これだけ普及したかっていうと、まあ一つは流通量っていうのもあるけども、やっぱり品質なんですよね。
はいはい、
きっとしたものが入っていく、ちゃんと入ってくると。
はい。
で、日本国産材でそれができてたかって言うと全然できてなかったし、今でも、その外材がちょっと高くなったから、ユーロが例えばね、上がったから、国産材に変えようかって言って、変えた時が何年か前にあったんですよね。みんな一斉に変えた時が。そしたら、国産材の、こう、供給がパンクしてしもて、いつまで経っても入ってこないと。で、やっぱりまた外材に戻したっていうのがあって、で、今、流通量は、それは今の流通量の問題ですけども、ようやくその、外材に匹敵するぐらいの品質が保てるようになったっていうのは、
はいはいはい、
こう本当に、
最近の話
ですよ。5年、10年ぐらいの話ですよ。
はいはい、
で、それが、大型工場ですごい資本が投下されて、できているところがようやくありますよと。で、じゃあ、かたや地域財っていうところでやろうと思うと、地域にそんなでっかい工場があれば品質はあるところできるとしても、はいはいはい、そうじゃないとこやったら、そんななかなか品質確保できないんですよね。そうだね。うん。そうなると、建築の話に戻すけども、東京建築の。はい、1万円のものが1万3000円になって定年乾燥しかありませんっていうふうに、
はいはい、
うん、でしかも定年乾燥の程度も、まあ、何ヶ月走っててどれくらいの含水率になってるかもよくわからないみたいな、
はいはい、
そんなんやったら国産材というか地域材をそこまで使う必要性というか、うん、使ったら危ないやろ逆にっていう、
はいはいはい、
うん、なってるのが多分今の現状なんですよね、
はいはい、
だからその地域地域の底上げをまず技術的な底上げが大前提になってないと、
はい、
なかなか難しいのかなっていう。そう、まあどっちかというか何が言いたかったか、そう、もっとレベル上げて頑張ろうぜっていうことなんですけど、要は。
まあまあそうだ
よ、ね。うん、そう。
まあそれで地域財を使おうということでね。まあでいわゆるある程度のレベルにまで上げとかんことには、
うん、まだ危険なところが多いというか。
うん、
なんか割とそういう風に感じちゃうんですよ、
うん、まあなるほどね、
うん、
まあでも今、まあ、本当今の、うん、今のでも状態だと、そうさっき話したように、
うん、
ただ品質だけでは勝負ならところが多分あると思うので、うんうん、地域材でやってるなら、
うん、
そうそうそう。
だその辺はどうなんですかね。この多めに見てというか、でも、まあ、建築でカバーできることってありますもんね。だって大工さんが、大工さん、なんで国産材がそこまで品質が上がらなかったか、大工さんも腕が良すぎたからと僕は思ってるんで、
ね、木を見てね、
そう木を見て、
木の癖を見て、
うん、で乾燥してて縮んでったらこうなるから、こういう風に敷地を作ってとか。
はいはい、
あと5年後とか3年後とかにもう一回この線を打ち込み直してる
とかね。はいはいはい、そうそうそう、
うん、
それがあれなんかな、そういう製品を作る技術を遅れさせた、やっぱり
遅れさせたっていうか、どうなんかな、どうなんかな、そのいっぱい家を建てるところが出てきたからってのもありますよ、絶対。いわゆる大手ハウスメーカーと呼ばれるようなところで、はいはい、大工さんの技術っていうのがない人たちがどうやって家を建てるかっていうのを考えたときに、
はいはい、
そういうものがいらない品質の部材が必要やったっていうのは、地獄はある意味では当然。うん、まあ、その代わり、うん、伝統的な工法できる大工さんが、ほとんどいなくなっちゃってるっていうのもありますけどね。
なかなかそういう大工さんが、
うん、
そうそう、本当に減ったと思う、
うん、そういう風に感じます、うん、僕はあんまりそっちの世界にはどっぷり足を突っ込んでないので分かんないですけど、
うん、いわゆる大工さんが、うん、大工家業のままきちんと元請けをしてその、
うん、
きちんと成り立てるっていうのがやっぱ少ない、
ね、
どっちか言ったら大工さんが大工さんが工務店としてその修行してきて独立する人よりも、
うん、
どっかの工務店で営業をやってたような人が会社を作って工務店として独立する人の方が圧倒的に多いんちゃうかなと。
要はなんか大工修行してましたみたいな人がいる気がするんですけど、そんなことはない。
まあ、少ないような気がするよね。まあ、結局は仕事があってな、
まあ、
なんぼや
で、ね、
まあ、世の中にはかなり腕はいいけども、
うん、
仕事がなんか取るのも下手やから、
うん、
ね、下請けのことしかしてない山みたいな人もたくさんおるんちゃうかなとは。
そうか、
うん、まあ、そういう人こそ、なんか、そういう人ほど、
うん、
なんか、口下手みたいな。
あ、そうね、うん、職人やから、
そうそうそう、
そんなに喋る必要ないやろうっていう。
そうそうそうそう
そう。そうか。やっぱりそしたらあれですね、こう、伝統工法を復活させなかったね。公共物件に。
公共物件ね。公共物件で復活させるのは難しい。今度でも あの市長が名古屋
の名古屋市、はい、
受かったんでね、
当選しましたね、
ね、だから木造で名古屋城をやるんでしょ。
あれ、どうわかんないですか。名古屋城はあれはあれなんですか。木造でやるっていうことになってたんじゃないんですか。それをあかんっていう話だったんですか。
多分そうやと思いますよ。ちょっと僕も詳しくはないですけど、あの川村
市長、
市長がねまた再選したから、うん、であの人は木造で名古屋城やるっていう推進派。
うんうんうん、
やったから、ね、まあ、この選挙で勝ったから、もうそれはそうなるやろって。ああ、
ぜひやってほしいですね。
そうですね。どこの木使うんやろね。いっぱい木いるよね、でも。
言いますね。まあ、基礎ヒノキとかだけじゃ多分間に合わない
ですよね。廃材使わんやろね。
ね。そう。
だいたいその材木集まるんやろか、木材で。
いや、集まるんじゃないですか。
集まるんやろか、
数も。うん。時間さえあれば、ね、うん、
ぜひなんかやってほしい。
やってほしいですね。
うん、
なるほど。
そうね。なんかそういう試みも大事やね。なんか、うん、多分、うん、
なんかね、伝統工法で、こう伝統工法って在来地組、いわゆる普通の家の建築とちゃうじゃないですか。はい、お寺とか。
はいはい、
神社か、お
前の
社寺仏閣とか作る時によく使われる、
はいはい、
そのでっかい部材を使ってその重みで家とか建築全体支えるみたいな、はいはいはい、ざっくりそんな感じですよね。そんな感じですね。
そうそうそうそう、
なんかそう、部材、大きい部材は世の中今溢れてるし、例えば杉のね、丸太なんかで言ったら今ちょっと大きめのやつがすっごい余ってるんですよ。
あ、
丸太の直径で言うと30センチ超えてくるぐらいの丸太っていうのが、まあ、余ってて、どこの山でもそういうのいっぱいあって、結局柱とか梁とかで使う材料が切られなくて、どんどんどんどん
大きく
なってしまって、で、今切ったら大体それぐらいの大きさですよと、34、6、8、40センチぐらいの、いいなんですけど、それってこう、なんか、何にも使い勝手が悪いというか。
はいはいはい。うん、で、切られへんのでしょ？切っても安くしか売られへんの。
そう、切っても安くしか売れないんですよ。で、
そういうのが。もう切らんと置いとけて、またどんどん大きくなっていく
る、ね。そうそうそう。それもあるし、うん、例えば山を全部、例えば海抜しますと、はいはいはい、全部木切りますって言ったら絶対そういう木も出てくるんですよ。
はいはいはい。
うん、そんな時は、本当に市場で、木材市場でいつも余ってますよ。
ああ。
もう値段もつかない。何もつかない。かといって、ただみたいな値段で出せるかって言ったら、そんなこと言ったら、出した林家さん、はいはい、持ってくるから、
はいはい、
売ることもできず、
あ
値段もつけられ
ず。でもそれやったら、ダメになってしまいますね、木が。
うん。まあ最終的には、ね、バイオマスとして燃やすかっていうふうに。
でも、そうなるんやったら、もういいんじゃないの、その、流米単価を下げて。いわゆる一本単価でもうちょっとこう、うん、小計のものというか、うん、と同じ価格に合うように合わせて、はい、売れる方が
どうなんかな。
バイオマスに流れてしまったら、うん、そんな安すぎるでしょ。
安すぎる。
それこそ納得せえ
へん。それでも買う人いないんですよ実際。じゃあ流米15,000円って言ってるけど、ゆうべ8,000円やったら、買うかって言ったら、それでも多分買わない。
あ、そうですか。
うん。使い道ないんやもん。その中途半端な寸法で、
はいはいは
い、いや、あっても困るみたいなね。もう少し大きかったら大きかったで、また使い道があって、はいはい、小さい方が使い道はあるけども、その間の、抜けてるところっていうのが、
はいはい、
すごい多くて、今。
そう
だ、うん、だから、そのぐらいの大きさやったら、いや、何が言いたいかっすよ。そのぐらいの大きさのものが結構流通してるから、うんうんうん、その、伝統工法で、でっかい部材ドドンと使って、30センチ角とかね、25センチ角とか、
今の
バンバン使いまくっていいん
ちゃうの？今の住宅事情はさ、はい、なんか家がどんどん小さくなってってるから、
うん、そうですね。
あまり小さい家に、あまり、 あの、軽の大きい、はい、あの、サイズの大きい柱を立てていくと、うん、家も狭なってくる。
そうですね。そうね。どんどん小さく細くなってますよね。
そうそうそう。本当にね、コンパクトに小さい家っていう方向に、こう、今ね、昔みたいなあんな、なんか、80坪とか、100坪みたいな。
そんな家ないっちゃ
う。家もあらへんもんね、立たへんので、うんうん、そう、だからあんまり大きな柱は、あの、ちょっとニーズに合わへんのね、多分、今の。
だからやっぱりそこは公共物件ですよ。
ああ、まあそうだね。
人の住まないビルだったりとか、そういう建築で、
はいはいはい、
大きい部材をどんどん使って
、はいはいはい、
頑丈にすると。
まあそれはいいかもしれない、ね。だからその公共物件を得意にしてる設計士とか、いますやんか、うん。そういう設計士さんに、こう、今はこういう材料がある、多分知ってはんねえのかね。多分知らんのであれば、情報を例えば出すことによって、もしかしたら、あ、じゃあこういうのにしようかっていう、その、設計案が生まれるかもしれん。
そうですね。それはでもそうかもしれない。
熱中に使おうとか。
難しいのは、その、乾燥剤じゃないから、
はいはい。
使い方が難しい。
ああ。
じゃないですか。
うん、うん。
ね、普通に乾燥剤であったら、見えるところでも見えないところでもいろいろ使ってできるけども、乾燥剤じゃないから後から縮みますよ。
はい、はい。狂
ってきますよ。それを方法として抑えるにはどうしたらいいかっていうのを考えなきゃいけなくて、はいはい、まあ昔の大工さんとかは当然そういうのが当たり前やったから、
対応できたけど
設計はしなくても頭の中設計しましたよね。
はいはいはい。
うん。
あったからね、設計図が。
うん、頭の中の設計図で全部やってたけども、あの、今はそういうのはできないから、設計する設計士さん、建築士さんがきちんと設計しなきゃいけないけども、それを、そこまで気のことを分かっている建築士さんって早々はいないんじゃないかなっていうのはまず一つでしょ、
はいはいはい、
で、もう一つは、伝統工法とかでやったりすると、建築の許可とかって降りるんですか？
特例がああると思うよ。ただそれに当てはまるか当てはまらへんかみたいはあるし、特に公共物件になってくると、どうやろうな。
まず火事の問題だからでしょ。
まあもちろんそうですね。でもなんか今はその燃え代計算で、あの、いわゆる、あの、計の大きい材料っていうのは、単価、その、一気に崩れへんから。
ああ、その、隅になるその単価ですね。
そうそうそうそうそう。だから、そういう意味ではその、まあ、耐火建築物とか、純高建築物と同じぐらいの、その、あの、まあ、火事が出た時の建物の、保有率っていうか、それは、これぐらいあるよっていうのを。
表面が隅になるから、中まではなかなか燃えていかない
。入ってかへんよっていうのを、多分実験をしながら、今は、まあそういう伝統工法が使えるように、まあそういうことをしてる、団体もあるし、
それはもう火事の問題はそれで、そういうクリアの仕方があるでしょ、
ね、一番大きいのは多分地震。
地震ですよね。
まあそれに関しても住宅レベルなら多分、特例的なやつは確かあったと思うんで、伝統工法でも確か立つはず。
住宅やったら。
その代わり構造計算で証明せなかと思われ、僕ちょっと詳しくないけど。だから、まあ、いわゆる木造住宅の場合は、壁量、壁のね、
体力壁がどれぐらい
どれぐらいいるかっていうのを出しますけど、まあ、そうじゃなくて、そうそうそう、そういうもんじゃなくて、こう、柱の径の大きさであるとか、まあ、それのこのスパンがどうやとか、まあ、そういうので多分、構造計算で弾き出しとるって、体力を計算しとるはず。携わってないんで分からんけどね。
そんな面倒なことまでしてやるかって、そこにもあるんだからね。
まあ、伝統工法にこだわってる設計さんなんかは、まあ、そこに力入れてやってるしね。で、かつ最近の話やったら、省エネ、断熱の話なんかでも、いわゆる土壁にしたいけど、まあ、それがその、2020年から法令化される、省エネ法。まあ、いわゆる断熱材を、まあ、法律で縛るっていう断熱レベルを、
ああ、その、一定の断熱レベルにならないと家建たない
よ。そうですね。うん。で、それに対して、土壁っていうものを、その、うん、使えるように。
なるんですか？
確か、なると思います。もうなったのかな？ちょっとごめんなさい、僕はあんまり詳しくないけども。
あれ、そもそも、なんでその断熱性を良くせんとあかんでしたっけ？
多分これは地球温暖化につながってると思うんやけど、家の断熱を上げて、断熱気密性を上げることで、家 で使うそのエネルギーを減らす。特に冬場の暖房エネルギーを減らして、で、まあ、あれね、一時エネルギー使用量と言われる、まあ、石油とか、石炭とかの、その石炭を使ったことがあれやけど、まあ、使用量をどんどん減らすための策ですよね。
あれですよね、その、断熱性を良く しとけば、暖房をしても熱が外に逃げていかないから、
そう
家がずっと あったかいままでいけるから、
そう
あんまり油を使わなくて、余計なエネルギー使わなくて、家がほんのりあったかい状態でずっといきますよと。
そう。多分、基本はそこからだよね。あとは最近言われるとね、やっぱり医療費の削減のためにっていうのもあって、まあ、ヒートショックで、
こう、お風呂場行った時にいきなり冷えないっていう。
そう、ね、朝方寒い位置でトイレに駆け込んで、はい、トイレで倒れるパターンとか。
そういうのがやっぱ多いんですか？
多いですね。今は交通事故死亡率よりも家でそういうことで亡くなる方の方が多いって言われてて、車はエアバッグつけたりとか、
はい、
今やともうあれやね、歩行者に対して、ね、エアバッグも出とる。
あ、そんなもんあるんですか？ぶつかっても歩行者にぶつかっても歩行者が怪我せんような
エアバッグが出たり。だから事故で死ぬ人も、で、ルールみんな守ってちゃんとシートベルトもしてるし。
はい、まあ、ルール守ればね。
で、交通死亡事故者っていうのは、もう年々、
減ってると
。いわゆる減ってきて、それって自動車業界が、すごい技術革新をしてきてるという。なるほど。
そうそう、エアバッグとか作ってるわけ。
そう。でも、住宅って、何もしてこなかったから、全然その、年々、しかも高齢化社会になってきてるし、はいはい、年々やっぱり住宅で、
死んでる人多いんです。
そう。もしくはそこで倒れてね、こう、まあもう病院に入院せなあかんみたいなのが増えてきて。
そうか。入院せなあかんさ、それこそ医療費がまたかさむわけですね。住宅業界は何もしてこやんかったんやないかと。
そう。
こうきっと、あれですね、財務省の偉い方がきっと言われているんですね、きっとね。
そう
か。担当省庁はどこなんやと。
そう。だからもう、とにかく、家でさ、はい、ありがとう。とにかく家で、その、亡くなるまでおってほしいわけ、国としては。
自宅で、病院行くなって。
自宅で、そう。行くなというか、
入院できるのか。
行かんでもええように。
うん、
そのよくピンピンコロリって言うてるやん、
はい、言ってますね。
ずっと元気で家で生活できて、そしてまあ老衰でいわゆる亡くなってほしいやんね、
は
い、
おー、なるほど。
うん、
病院で入院してこう、そう、それ延命とかするんじゃなくて、
そうだからそれってそれ健康寿命っていうのは、その病院に行ってしまうとさ、もうそっからは
何、まあ、病院にすわね。
延命にしてるわけやから、
はい、
だから健康寿命はもう終わってしまう人が多いやん。終わってからまだ10年ぐらい、例えば、ね、病院でおったとか。
そうか。まあ、その分医療費がかかってくる。
かかってくるから。
ですね。
そう。だからその健康寿命を伸ばして、医療費のいわゆる削減のために、住宅の中で、そういう、まあ、事故が起こらないよ、というのも一つその断熱性を上げるというのの目的でもある。
なるほど。そうか。で、2020年から。
2020年から。
もうそれも決定事故。
決定しとるし、今もうすでに、僕らも、もちろん、全部すべて計算で出して、申請にはもう、まあ、つけてとるんで、まあ、もうそういう運用期間まで、 は今まだ、今そういうなんていうか、まあ、2020年までやけども、うん、もうすでにそういう動きは。
今お試し期間的な感じですかね。
お試し期間的な感じ、そうです。
なるほど。試験運用中みたいな。
そうそうそう。そう、ね、だから、まあ、ほとんどの工務店設計士さんはもう、うん、そういう断熱計算が大体みんなできるようになって。
あ、大体そんなみんなできるようになってるんですかね。
もうなってるなってる。
へ
ぇ、多分今できへんって言ってたら、うん、あの、もう2020年、うん、以降、違う、うん、もう今の世の中、うん、あの、省エネ、いわゆる断、高断、気密高断熱みたいなのって、もう、当たり前みたいな売り方をハウスメーカーさんもみんなしとるんで、
なるほど、
はい、お客さんも、一般の方も、もうそれ当たり前になってきとるから、うん、多分もう今、それって何って言ってたら、多分もう仕事がないちゃうかな。
だからそのまま作る人はっていうことね。僕ら一般人はまだあんまりそんなの、そんな高級というか、なんか高くなりそうみたいなイメージが
あるけども、大体じゃあ家建てたいなと思って、うん、あの、一つでも工務店に行ったり、相談に行ったりとか、
うん、
あのハウジングセンターなんか行ったら、うん、もうすぐにその話がトップ項目で出てくるから。
そんなことも知らないのみたいな感じですか。
そうそう。まあ、一般の人はね、もうそれはもう知らんのは仕方がないし。
なるほど、そう。あの、ゼッチってあるじゃないですか。
はいはいはい。
ゼロエネルギーハウスです
ね。ハウスね。うん、はいはい。
あれは、断熱性関係あるんですか？
あるある
んですか？あるんですか？
一定の断熱性能にもちろん上げて、うん、で、上げないと、まず省エネ化できないですやん。
うん。
家庭で使うエネルギーを下げれない。
はい。
でしょ？だから、基本断熱性能っていうのはもう、決まりがあるわけ。う
ん、ゼロエネルギーだったら できるんですか、そんな。できるんですか、
太陽光は上げるから。
要は、差し引きゼロにするっていう。
そうそうそう。ソーラー太陽光発電システムを上げるからね。それを上げてプラマイゼロに、うん。
プラマイゼロにする。
する。から、まあ、極端なこと言ったら、めちゃくちゃエネルギー使ってても、うん、めちゃくちゃ発電させたら、
うん、
あの、ゼロエネルギーハウス
になるんや。
できやんことはない
な。なんか、あれは何？あれも、その、標準的な扱い、やってて当たり前みたいな感じなんですか？
確かね。
なんか、いろんなところで出してるじゃん。言ってるじゃないですか。
2020年か以降かな。
うん、
ハウス、大手ハウスメーカーはもう、そのゼロエネルギーハウスしか、多分建てないようになる。
大手は？
大手は。なんか、そういう、
縛りがあるんです
よ。のを、確かね、うん、あの、お達しが多分出る。
あ
ー。うん。だから、今、もうほとんどそうなってるでしょうね。もう、絶地標準みたいな、
うん。
うん。で、補助金も出てるし。
今、補助金が出る？
補助金も出てる。それは、中小工務店だけじゃなくて、大手ハウスメーカーに対しても出る。補助金。
うん、当たり前になったら出ないんですよね、きっと。
きっと出ないと思いますよ、もう当たり前になったら。
そうですね。
うん。今もまだ、その、やり始めた、ね、2年目とか、そんな3年目とかいうレベルやから、
うん、
とにかく補助金を出して、どんどんエネルギーハウスを作って、その良さをね、PR して、で、いざ、もう2020年ぐらいからは、もうそこから立つ新築は、ゼロエネルギー住宅になってくれれば、ありがたいよね、国としては。
それを、ゼロエネルギーハウスを、大工の灯籠が建てるものなんですか。伝統工法をやるような大工の灯籠か。
それはもう計算やでさ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。だから、その、ある一定の断熱性能を確保して、
うん、
で、あの、使う、そこで使われるエネルギー計算をかけて、
うん、
で、その使う分、ソーラー乗せれば。
その、伝統工法でもそんなんできるんですか。断熱性能上げなかったね。なんか隙間からピューピューなイメージなんですけど。
それはもちろん止めなかったですよね。だからその、いわゆる、もう土壁だけの仕上がりの表も裏も化粧になるような、
は、
まあ、多分無理やと思う。だから外壁は多分、
うん、
それこそ仕上げていかないと。
仕上げちょっと。
あの、まあ、昔の家って、外から見ても化粧柱、うん、土壁化粧柱ですよ、
うんうん。
多分そういうのって、あの、それこそ、 山さん言うようにも隙間風でビュービューになってしまうから、うん、外壁を要は大壁で仕上げないと。仕上げれば、
柱を隠す、
隠してしまう
と、ね、柱を壁で覆ってしまうっていう、
ね。あ、そうそう、
うん。
なんか、もったいないけど、そういう家、たまに見るよ。
あ、その、
この前のうちが建てた現場の近くでもあった。うん、
はい。その、中は、新壁っていうか、
すごい柱見えるんだ。壁つけて、うん、そう、瓦も土で拭い取って、
はい。
珍しいよね、今、新築で、うん、土で瓦拭いてる家って、うん、耐震性のこと考えても。でも、すごいこだわってやってはったけど、はい、外壁の仕上げはな、うん、の、それこそ、サイディング
みたいな。マジですか。それはかなり悲しいですよ、あれ。
そ
う。
そう
か。あ、でも、そういう仕様になっちゃうけど、今のところできるのはできる。
でもできるのはできるでしょうね。うん、僕はほんまに実務でやってないので、はい、なんともわからないですけど、僕は。
うん、
でも、まあまあ、立つと思いますよ。勉強せなかでもね、それ。
なんかその伝統工法、その、が、大きい部材ですからね、伝統工法が、もっと簡単に立ちゃいいのになってよく思うんですけど、
はいはいはい、
その立てさせたくないとしか思えないっていう、なんか、その法律の規制とかね、
はいはいはい、
見てると、大きい部材なんか使うのけしからん的な、
そういうとこある
よね。風な、その、
風潮
ね、あるような、すごい気がするんですよね、なんかね。
でも別に大きな部材使って在来で建ててもええんやけどね。
そうか。
極端なこと言えば。
なるほど。
はいはい。でも無駄やもんね。スパンを変えていかんと廊下とか部屋が狭くなっちゃうから。
そうですね。
やっぱ適寸でがあるから。
まあ、極端なこと言っちゃえば、多分ね、その、部材が伝統工法じゃなく使おうと思ったら、乾燥してればいいんですけどね。
あ、まあまあ、そうそう、まあ。
なんで伝統工法って言うたかって言うと、その、伝統工法でやると、その、ある程度縮んでって、
乾燥を、はいはいはい。
で、それをこうカバーするような、工法的にそうなってるから、
はいはいはい。
じゃないですか。そんな縮みあんまりあらへんよって言ったら、乾燥してるから、
はい、
そこまでこだわる必要はあんまないような。
まあまあ、そうやね、
うん。
多分、伝統工法にこだわってる方は、材木も転換材を基本的に使うんだと思うし、だからもう、木にこだわらんのなら、
うん、
伝統工法、工法にも多分こだわらんと思うんで、
そうです
よ
ね、
だからまあまあ、そういう転換、特に転換材の、行き道は全伝統工法、だろうね、多分。
乾燥なのかな、どうなんやろう、乾燥剤がなかったら、ができるかできないかっていうのが運命の分かれ目なんですか、どうな
んやろう。でも今はでもそう、それは大事だと思いますよ、大事な項目の一つ、
いや、まあそう、大事な項目ではあるとは思うけども、
でも全てじゃない、
うん、
っていうところがあるかな、
やっぱり大きなファクターを占めてるっていうのは多分本当なんですよね、きっと。
そうやね、まあとはいえ家建て、まあ工務店業としてやってるものとしては、狂ったら困るんで、
そうそうそう、狂ったら困るんですよね。
やっぱり動いてしまうと、ね、フレームにつながりますから、動かんでくれと
分かってくれた。
動かん材料をやっぱ選ぶ、選びたいし。そう、動かん材料を、まあ、製材して、ね、世にやっぱり出していくべき、だとは思いますけどね。多少動きますけどね、それは含水率、多少あるわけですし、ね。環境が変われば下げ取っても動くからね、
そうですね、乾燥の話はせなかった
それはまたあれね、別日で
そう、乾燥の話出すとね、多分僕はめっちゃ長くなっちゃうんでもうそれはもう耳に見えてるというか、
それについていけるゲスト呼ばなか
った、ね、うん、 や、まあ、どうなんやろうね。あんまついてってしまうと、こう、聞いてる人を置き去りにしてるような気もするし。
なんか設計さんとかどうですか、三重の木の。こだわってる設計さんいます、たくさんいますやんか。
うん。
そういう方にも来てもらうと、あの、もしかしたら、いや、乾燥品質よりもって言うかもしれへんし、
そうですね、
もしかしたら、あの、品質のいいものやっぱり使いたい。うん、でも、このラインこの辺でええわっていう妥協点がもしかしたら持ってるかもしれないし、うん、
そうですね、うん、そっちの方向でね行ってみましょうか。
なんか僕のなんか想像では、はい、地域材にすごくこだわってる方は、うん、まあ、ある程度の妥協点持ってると思うんですよ。
ああ、うん、ここまでの品質やったらまあいいかと。
そうそうそ
う、だけど、ここからは許せんけども、まあ、ここまでやったらまあしゃあないか
な。このラインなら、いいやろという、その、妥協点、
うん。うん。
それは多分山本さんが求めているものよりも、かなり甘い妥協点を持ってはると。と思う。
うん。
まあ、ちょっと内装材と構造材はまた考え方が違うけど、まあ、ね、うん、まあ、構造材なんか特に、その、で、転換にこだわりたい。
はい、
うん。っていう、多いんじゃないかなっていう、うん、は予想してる。
そうですね、
うん、
なるほど。聞いてみたいな、
一回聞いてみたいですね。
はい、ということで、一旦この辺でちょっと切ろうと思います。まだちょっと話続きますので、はいはいはい、どうだったでしょうかね。まあ、知ってる人にとっては別に普通の話だったと思うんですけれども、知らない人にとってはっていう話もあったんじゃないかなと思います。で、名古屋城の話っていうのはね、東海地方の人は知ってる話ですけれども、こう、その、他の地域の人はね、何それって話だと思うし、そうですね、医療費と、こう、住宅の関係っていうのもね、まあ、ね、やっぱ高齢社会、超高齢社会ですね、今ね、4分の1、4人に1人がこう、お年寄りと、高齢者という世の中であってですね、まあこういう流れっていうのも、実は、医療の業界だけじゃなくて、まあ住宅の業界もね、そういう流れっていうのが来ていて、まあそこからこう、なんだろうな、省エネ住宅とかね、ゼッチとかね、まあそれはおそらく一つだけの影響じゃなくて、いろんなところからの影響だと思うんですけども、そういう話も実は出てたりするんですよ、だったりとかですね。あと、ね、土壁で、伝統工法で、省エネ住宅とかね、そういうのもね、まあ、建築関係とかの人じゃなければですね、まあ、初めて聞く話もあったんじゃないかな、というふうに思います。まあ、こんな感じでね、僕たちは木材関係と言いながらもですね、やっぱりそうじゃない人もね、たくさん聞いてくれてると思いますし、むしろ、この、ポッドキャストのね、趣旨自体が、もっとたくさんの人にね、木材の業界のこととかですね、製材のこととか林業のこととかね、そういうことを知ってもらうための番組なんでね、こう、まあ、知ってる人もこう、温かい目でね、見ていただいて、目で見るというか耳で聞いていただいてというかね、で、今後も、お願いしたいなというふうにも思います。まあ、続きはまた次回で、お話しさせていただきますので、お楽しみにしてください。それではですね、ちょっと番組の紹介させていただきますね。番組へのコメントは、ツイッターからは、ハッシュタグ、ウッドキャスト JP をつけてツイートしてください。メールの方はですね、mail@woodcast.jp に、お願いします。iTunes へのレビューもお待ちしております。iTunes から woodcast.jp と検索してください。Facebook ページも開設してますので、アカウントをお持ちの方は woodcast.jp で検索してみてください。あとですね、ホームページもあります。http://woodcast.jp にアクセスしてもらうと、過去のアーカイブを参照できます。サウンドクラウドというですね、配信システムの方を使ってますので、こちらにですね、ユーザー登録している方はですね、いいねボタンみたいなのがあるのでね、それを押していただくとかですね、購読登録とかしてくれるとありがたいなというふうに思います。で、コメントをね、ホームページの方に寄せていただいても、構いませんので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということですね。ではエンディングに行きますので、はい。今回も woodcast.jp をお聞きいただきありがとうございました。お送りいたしましたのは、私山本と、坂さんのお二人でした。それではまた次回の配信でお会いいたしましょう。ありがとうございました。